はい、それでは、第2テモ、あ、テモテじゃない、ペテロの1章の12節からになります。前回が11節まで行ったんですね。で、前回の学びの、おさらいをしますと、イエス様の恵みに、イエス様を知ることによって、神を知ることによって成長しなさいという内容でした。覚えてますかですね。この今ペテロがこの手紙を書いているのは、2つ目的がありまして、1つはもうこれから見ていくと分かりますが、間もなく自分は世を去ろうとしてますね。殉教します、死刑になります。そのことがもう明らかになっている時に彼は書いています。残す言葉を書いてるんですね。で、もう一つは教会の中にこの偽教師たちが忍び込んで、来ているということなんです。で、その偽教師がやってきていることに対して注意を払うわけですけれども、私たち自身が霊的に前に進んでいるということですね。で、このことがその偽教師に対する防波堤になると、私たちが惑わされたりつまずいたりすることがないんだということをですね、こう教えているわけなんです。だから前からやってることなんですよね。前から本当にやってることなんだけど、なおのこと振り立ってそれをしていきなさいというのが、このペテロの手紙の第二のですね、主たる目的なんですね。で、この12節からですね、この11節まで話したことがすでに知っていることなんだよって話を、していくんですよ。ですから、12節、あなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです、ってこう言ってるわけですね。もうすでに、さっき言ったように知っていることですねと。で、与えられた真理に固く立ってさえもいるんですね。これ本当に、こういう言葉をペテロが言えるっていうことは、本当に彼にとってはすごく、自分にとっても慰めだったと思います。というのはですね、この、固く立つという言葉が、このイエス様が、ペテロに対して十字架につけられる前に語った内容に出てくるんですね。ルカによる福音書の22章の32節にこう書いてますが、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。どこに固く立つってある、この力づけると固く立つが同じギリシャ語なんです。なので彼は固く立ってなかったんですよ。その私は知らないとね、3度イエス様のことを言ったわけなんですよね。固く立ってなかったんですけれども、あなたは立ち直ったら力づけて固く立たせるようにしてあげなさいっていうふうにイエス様に言われていて、でペテロはもう自分がこの牧会をしていたこの諸々の教会ですよねに対して、もう彼らが固く立つ、もう力づけられて固く立っているっていうことがもう見ることができたっていうのは、もう本当に彼にとってよかったっていう思いでしょうね。イエス様の言われたことを行うことができたんだって思いだったと思います。とはいえですね、いつも思い起こさせるつもりだと、ここが大事なポイントなんですね。ダビデの生涯のことを思い起こします。彼がサウルから追われる日々をずっと送っていたんですけれども、最後の方で疲れてったんですね、その逃亡生活が。それで敵のペリシテ人のアキシュのところに行って、彼のしもべに自らなったんです。敵陣に入ればサウルは追ってくることはないわけですよ。だからそれは手っ取り早い方法なんですけれども、当然ながらそこで偽りの生活をしなければいけない。つまり彼はツィケラグという町があてがわれて、その周辺の民、ユダヤ人ではない民を襲って虐殺したんですね。女子供も殺してきました。なんでか分かりますよね。こんなことやってるって言って告げ口する人が出てくるでしょ、アキシュに対してね。 でそれ起こったらやばいから、たった一人も残さないで殺してったわけですよ。でそして、ユダヤの町のこれを倒してきました、取ってきましたって言って偽ってですね、すごいことやってるなとアキシは彼をかなり信頼したんですね。で今度ついにサウルとの戦いがあったんです。このペリシテ人の王たちとサウルとの戦いの時にダビデはもう自ら進んで私は戦いますと言ったんですけれども、そのダビデであるということを知った他の王たちが、そんなことしたらあっちに翻るだろうということで、アキシュはしぶしぶ帰らせたわけです。で帰らせたらティケラグの町が焼き払われていたんですね。焼き払われて女子供、自分の妻や子供もみんな誘拐されて、そして家畜も全部なくなって、アマレク人がやったということが分かったんですね。それで、そこを読むとですね、もう本当にみんなが泣いて、泣く力もなくなったほど泣いたと。でダビデを石で撃ち殺そうとまで思ったらしいんですが、第一サムエル記の30節の6節に、しかしダビデは自分の神主によって奮い立ったって、ここですね、自分の神主によって奮い立ったって、つまり彼は思い出したんですよ。主を思い出したんです。そしてこの後でアマレク人を追っていくんですが、さすがここからはすごいですね。もともとのダビデ的な、ダビデ本来のですね、神の恵みによってこの進んでいく姿を見ることができ、なんと全て害を受けることなく、その妻子供全員をですね、また家畜も全部をこの奪い返すことができたわけなんですよね。でこれがですね、この次に奮い立つって言葉出てくるんですけれども、思い起こすっていうこと、思い起こしてつまずきから免れるようにするっていうことです。わかりますか？この世にある惑わしから守られるためってね、ずっと話してますけれども、その思い起こし、もう知っていることとはいえ、私たちはもう知っていることだからではなくて、この思い起こして、そして奮い立つということですね。奮い立つことによってこの前に進んでいくことができるわけなんです。で13節で、それを思い起こさせてあなた方を奮い立たせることを、私は地上の幕屋にいる限りなすべきだと思ってますと。彼がローマ皇帝ネロによって死刑にされる、斬首でしょうね、斬首じゃないですね、これごめんなさい、斬首とは限らないですね、死刑になるもう間近だったわけなんですよ。それで自分の体のことを地上の幕屋と呼んで、生きている限りすべきことだと思っているということなんですね。これこの体感っていうのかな、自分の肉体の見方って大事ですね。さっきもね、分かち合いの時に出てきましたが、この予言の読み方ってどういうことなのかってあるんですけれども、例えば新約の中には、あなた方の体が神の神殿ですっていうのが書いてありますよね。でイエス様が、聖書が書かれている通りに、あなた方の心の奥底から生ける水の川が流れるって言うんだけど、神殿から水が流れるっていう予言があるんですよ。霊的な形で私たちの体の中でこの物事が起こるのを、この物理的なこの幕屋というものにあって、その何か難しい言葉で表書って、表って書いて、象徴の蝶なんですけど、シンボル的になっているわけなんですよね。その分かります？だから地上の幕屋っていう時には何かっていうとですね、取り外しができるんですよ。取り外しがポータブルなんです。パッパッパッと作れるわけですよ。だってあれ幕なんだもん、テントですから、簡単に言うとですね。だからこの体というのが限りあるもので、これは一時的なものであるということをよく表した言葉なんです。でこの肉体というものが、アダムが罪を犯してから塵から出てきたから、作られたから塵に戻るという この罪の結果として与えられているこの体の宿命ですね。でこれをここではよく表しているわけなんですよね。しかし天から与えられる御霊に属する栄光の体を持って彼は復活することを当然知っているわけで、今残り少ない時に自分はいるんだということをよく知っているわけなんですよ。パウロも同じ肉体感を持っていました。第2コリントの5章の1節から4節が非常に分かりやすい、一番詳しいと思いますね。この幕屋について、この今の体が幕屋だということについての説明ですけど、ちょっと長いんですが、第2コリントの5章の1節から4節までをお読みしたいと思います。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです、という、この、まあ、着物にも彼は例えてますけれども、この神の建物というのが栄光の体で復活の体なわけなんですよ。これ天から与えられるものなんですよね。復活した時に与えられるものです。けれどもこの天幕があるわけです。幕屋があるわけですね。これは一時的なもので、廃れていくものなわけなんですね。だからこの幕屋って言っていることを使っている限り、今この、ペテロは、本当にここにいる期間はわずかであって、ここでずっといるのではなくて、私たちはいつか去る時があるんだよということをよく表して教えているわけです。その時にみんなに奮い立たせていくことこそがすべきことだと思ってるっていうんです。これが大事ですね。私たちはキリスト者として復活を信じている者としてですね、皆が余命を受けているということ、わかります？普通余命というと、がんにかかった人ですよね。けれども罪というがんがあって、それゆえに体はこのテントと呼ばれるように脆いものであると。で、ここに思い煩いとしていろんなことをやってって余計なことをやっていくのではなくて、いつも何が一番正しいかと。なんだっけ、今この頃の、まあ、かなり前からね、捨てる技術なんてあるでしょ。なんていうんですか、そういうの。断捨離ね。なんか断捨離ってちょっと仏教っぽくない、なんかわかんないけど。断捨離とか捨てる技術とかですね。ありますよね。何を捨てればいいのかと。これミニマリストっていう言葉もね、もう日本語になってきてるかな。本当にこれこそがやらなければいけないということを私たちはちゃんとこう知っている必要があるんですよね。知って、でそれに向かってな、本当に優先順位をつけてこれをするんだと。でもしこれをするにあたってこっちのことが邪魔になったら、こっちはもうしないようにするというように、この生きていく必要があるわけなんです。で次に14節で、私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っていますと。覚えてますかね、イエス様が、彼はこの幕屋、つまり、体がなくなる、つまり死ぬということ、殉教するということを前もって教えていたわけなんです。イエス様が復活されて、そしてイエス様がこのガリラヤ湖の岸辺におられて、彼らは漁をしていたんですけれども、大漁になって、で網を下ろしなさいって言われたからね、右側にで行って、そしてイエス様だったと。でそして私を愛してますかって、そしたらもちろんあなたは知ってます、私があなたを愛してるのって、で言った後でこう言ったんですよね。若い時は自分の好きなところ行くけれども、ヨハネの21章の18節後半、しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし 他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますと。でこれはどのように死ぬかということを示しているって書いてあるんです。でこれはあくまでも言い伝えですが、彼は十字架刑、しかも逆さ十字架刑になったと言われています。で十字架刑なんで普通の十字架刑だったんですけれども、私の主のように同じように死んではいけないと、自分は卑しいものであるっていうことをね、彼は告白して、それで逆さにしてくれと自ら言ったと言われていますですね。ということで、いつも ペテロはイエス様が示された言葉を心に留めていたわけで、それがもう間もなく近づいたということで、15節で、ですからぜひとも私が去った後いつでもあなた方がこれらのことを思い起こせるようにしておきたいのですと、こう言ってるんですね。うん。でこの去るという言葉なんですが、エクソドンと言います。で英語の分かる方で出エジプト記を何と呼ぶでしょうか。言ってみてください、分かる人。エクソダス、エクサダスかな、分かりやすく言うと日本語っぽく言うとね、エクソダスで、エクソドンがここから来ている、つまりこの縛られているところから解放される、自由にされるという意味合いがあって、私が去った後、私が解放された後という、この罪の中にあるこの今の地上ですね、そこから去ってですね、そして実は11節ちょっと戻ってですね、前回学んだところ最後ですね、この永遠の御国に入る恵みのこの入るというのはエイソドスって言います。エイソドスで、これはエクソドンの反対語ですね。だから分かります、この奴隷のところから出されて、この解放されて、ただ解放されるだけじゃなくて、今度は神の国の中にですね、ちょうどイスラエルの民が約束の地に入ったように、今度は私はエイソドンで、これ入ると、その自由の国に入っていくんだという、これが彼の死生観だったわけですよ。で私たちにとっての死生観も、このイエス、こう去っていくっていう時には、私たちがここからこの、滅びゆく世からですね、こう去って自由にされて、でそれだけではなくて神の新たな秩序ですね、この国の中に私たちがその自由を満喫するって言ったらいいかな、その入っていくんだという、まあ、この死生観なんですよね。なんでクリスチャンの葬儀の時にですね、皆さん希望がないかのように悲しまないでください、悲しいって言ってですね、でも今まで、言ったあのキリスト教の葬儀の中でほとんど全てがそういう状況ではなかったので、私は良かったなと思います。ちょっとあの仏教の人がね行くと、なんていうのかな、さっぱりしすぎてちょっと、いいのこんなんでってね思うかもしれませんけれども、あのそういう、いや俺たち残されてる方が悲惨だよねって言ってね、こうやって会話するわけですよですね。最も素晴らしい自分の家を手にしたっていうですね、そして神の国がまた戻られたら神の国を相続するわけですから、そのようにこの去った後ですね、でもあなた方がこれのことを思い起こせるようにしておきたいとこう言っているわけなんですよね。この去った後のケアですね、去った後の世話をペテロはしているわけです。だから神からの言葉をきちんと思い起こさせて、その中に生きることができるようにしている。まあ成功したんだよねペテロね、まあ、もちろん聖霊の導きで成功してるんだけど、なんか2000年経って私たちがこれ読んでんだからね、もうずっと思い起こさせてくれるようにこの、ね、もう文書として聖霊が残してくださっているわけなんですが、パウロもですね似たようなことをやりましたね。あのエペソの長老たちを見る、そうですね、ミルトスっていうのかな、ミルトスだっけ、ミルトスじゃないや、あどう忘れ、ですね、ちょっと今開けますね、使徒の20章ですけども、 あ、ミレトスですね。ミレトスという港町に行った時にエペソにいる長老を呼び集めて最後の別れの挨拶をした時にですね、20章の32節にこう書いてます。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです、ということで、御言葉を残してそれで実を結ばせ、そして御国を受け継がせるようにできるんだと、このようにパウロも言っているわけなんですよね。なんかロゴスミニストリー残ってるのいいかもしれないですね。景気残ってからもね、救われる人出てくるかもしれないですね、そのままね。てか私がいなくても残って勝手にね使われてる。著作権なんてもう全然主張しませんのでね、著作権も何もないよね、これ聖書話してだから、神様が著作だからさ、著作権も何もないんですが、本当にねその御言葉がその本人がいなくても成長させてくれるんだということです。そして再びペテロは一章の3節で語った、私たちをご自分の栄光と栄誉によって召してくださった、この栄光と栄誉について語っていきます。それが何かって言ったら、イエス様が神の栄光と栄光と力を携えて戻ってこられるということです。このことについてアタック、この攻撃が偽預言者たちからあったので強調するわけですね。16節、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです、ということで、巧みな作り話っていう言葉があります。これね、第一テモテにも出てくる巧みな作り話っていうのがあって、聖書、掲示された聖書ではない何かこう余計なこうストーリーというのが結構ユダヤ人の中にこう定着してて流行ったわけですね。でそれは論争を呼び起こすだけだと、やめなさいと、やめさせなさいとテモテに言ってる。だけどここはですね逆なんですよ。偽預言者、偽教師たちがですね、このイエス様が戻って来られるということ自体をですね、これ作り話だと、これよ、なんかわかります？たわいもない空想話だということを話しているんですね。でそれが午前中も引用しましたが、3章の4節で、彼の来臨の約束はどこにあるのか、父が眠りについた後も後も全てが創造の始まりのままからのままではないかと、このようにね、まあざけっていたということなんですよね。どうです、今も普通に考えたらあざけられる対象ですよね。イエスは戻られて、もう何言ってんの、そんなこと言ってもう2000年経ってんですけどってなりますよね。でそこに対して、いやいや私は現にこれを見ましたよと、意向を目撃しましたってこう言ってるんですね。それが高い山に登った時の話です。17節、この方が父なる神から誉れと栄光を受けられた時、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きましたとですね。この高い山のこと、聖なる山って、イエス様が、この変化して、そして父の声をですねこう聞いたわけですよね。でこれが、覚えてますか、福音書にいくつか書いてありますけれども、マルコによる福音書を見ますと、9章の1節に、誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます、とこう言ってる。そうなんですかと、ね、神の国が到来するまでって、その神の国って何なのかというと、その神の国であるこのイエス様、神の国の中心であるイエス様の意向の姿をまだ死なないうちに見ると、つまり6日後だったっけ、これ確か6日後ですね、にそれを6日目に見るわけですよ。でペテロはこのことについて話しているわけです。地上の幕屋から去り永遠の御国に入るというのを確信していましたけれども、 キリストご自身が肉体を持って生まれた時にちょうど幕屋の幕のようにですね、神としての栄光の現れは隠されてましたが、栄光と力が現れる時は来るわけです。ですね。イエス様チラ見せしたの、チラ見せ、わかります？チラッと見せたわけですね。で、これ黙示録を見ますと、一章にヨハネ自身がこのイエス様の栄光の姿を見て死人のように倒れてしまった。覚えてます？一章で。覚えてない方はちょっとね、これ。どっからかな、一章の12節から書いてますね。うん、これちょっとね、読むとねまた長くなっちゃうので、ちょっともうビビりますよ、これイエス様なのと。もうクリスチャンになったばっかりの時に黙示録読んだらビビりまくって怖いなと思いましたよね。読むだけで怖くなりますよね。でぶっ倒れそうで、それはぶっ倒れるでしょうと思いましたよ、このヨハネはね。これ栄光と力が現れると。でこれはイエス様が私たちと同じ肉体を持っていらっしゃったから、それをお見せにならなかったわけですね。でも高い山で少し見せて、けれどもそれをお見せになる時が来るんだ。それが黙示録の場合は19章で、王の王、主の主として世界の軍隊に対して戦って滅ぼしてしまうところで現れるわけです。で19節で、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それを目に留めると良いのです、ということで、御声を聞いたけれども、より確かな予言の言葉があるということでね。これね、午前の礼拝出席されなかった方は、ぜひ、夜にアップされますので、まあ、音声にしろ、ビデオにしろですね、アップされますので、ぜひ、聞いてくださいですね。まあ、何度となく言いますけれども、まあ、この何ていうのかな、あんまりね、こう何ていうの、他の教会がだから劣ってるとかって話では全然なくてね、いつも敬っていなきゃいけない、それぞれ私たちキリストの体だからっていうことを話してますが、しかしですね、やはり傾いてるなって感じるんですね、私は正直。なぜかって言ったら、私たちの教会はやっぱ聖書をそのまま順番に教えていきます。で、分かると思うんですけど、予言の箇所がどれだけあるかということです。かなりのパーセンテージ占めてます。 10% ではないです、もっとですね、 20%、 15% 分かんないけど、そのぐらいもう純粋に予言なんですよ。にもかかわらず、そのまああんまり語られないという、けれども予言というのはここに書いてあるように確かさを与えるんですね。確かさを、果たしてその通りになるかってなっているわけです。例えばイザヤだったら、もうこの他の偶像の神々に挑戦状を突きつけてですね、ちょうどエリアとバールの預言者みたいに、神ご自身がですね挑戦状を突きつけて、じゃあお前たちね、こうなんか相談し合ってやってみろと、初めから終わりのことを告げることはできるか、ちょっとやってみなさいと、私やるよって言って、私だけが神なの、神だからねって、やるよって言って、でどんどんこうどんどん見せ始めるわけよ、ちょこっといろんなことこう語り始めて、もうチラ見せできなくなって、どんどん、最初チラ見せだったんだけどさ、40章からね、イザヤの、皆さんちょっと読んで、ほら今イザヤの学びやってるから40章近いよ、ね、こうチラ見せするんですよ。で最後にもうバラしちゃうんだよね、こう言っちゃったみたいな感じで、なんかちょっとキュロスって言っちゃうんだよね、私のしもべメシアって言ってます、油注がれたものキュロスって名前言っちゃった、もう生まれる100年ぐらい前に言っちゃってるんですよ。だからこうやって私が神であることを予言によって語っているわけなんですよね。だから誰も文句っていうか、この言えないわけなんです、まあ、ちなみにですね、ちなみにそこにイスラエルの民に対して、あなたが 私の証人であるって書いてあるんです。なのでイスラエルがあるということ自体が、神がおられるということを証ししてるんですね。証ししてるわけです。無神論者でも、天のこの素晴らしさ、この自然界の素晴らしさも、 あの自然科学っていうのは実はクリスチャンによってこう発展してたんですよ。自然科学ってあのケプラーとかね、ガリレオとか、それは信仰によってそう、それを研究してたわけですよ。秩序があるはずだと、聖書に書いてるからと。これも証ですよ。でも、ね、ユダヤ人そのものも証ですね。ユダヤ人そのものも奇跡ですね。で話を戻すと、予言がそういう確かさを表すから、私たちがもううぞうもぞうの情報と偽りと惑わしといろんなこの、 あの気をそらすこの思い煩いとですね、いろんなものがある中で、ここにあるようにこの灯火になるんだよって言ってます。でその灯火になるのは期限がありまして、夜が明けて明けの明朝があなた方の心に昇るまではと、こう言ってるんですね。でこれも午前中お話ししました。これはイエス様のことであって、明けの明朝ですね、黙示録にも書いてあります。あのサタンが勝手にそれをね、あの自分がそのようになろうと思って、このイザヤの14章に書いてあるだけで、そもそもはメシア の, よばあの称号っていうんですか、呼び名なわけですね、明けの明朝が。で光がやってきて、義の太陽としてイエス様は輝かれるわけですけれども、それまでは目に留めているというと、灯火として目に留めていると良いということで、私たちは一歩一歩この主の言葉を私たちの足の灯火として歩んでいくんだということです。だから本当にデボーション大事ですね。日々の御言葉を読むということすごく大事ですね。聞いて、そして祈っていくということ大事。神から聞く、とにかく神から聞くということです。もうデボーションという言うまでもなく、神から聞いていく、聖書を通して聞いていく、御言葉に目を留めていくですね、ということです。そして20節で、ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得て起きなさいと。今度ね、ただしっていう言葉ですね。予言っていうのが今まで話したように確かな神の証なんだけども、だからといって予言と言われているものの全てを鵜呑みにしてはいけないわけなんです。それを ペテロは今ここで警告してるんですね。なぜかというと2章すぐ後に、しかし見た目の中には偽予言者も出ましたと書いてあるわけです。一旦持ち込む者もいるからと。だから、全ての予言がそのようにで、聖書にはその予言とともに偽予言に対する警告もあるわけですね。もうモーセの律法からあります。もしあなたにこの不思議な印を見せてね、そして他の神々にこの連れて行こうとするならば、それはもう石で打ち殺さなければならないっていうね、もうこう厳しい偽予言者に対する言葉がありまして、イエス様ご自身も三条の説教でどうですか、最後に何て言いました、偽予言者ですね、あの羊の衣、毛皮をですねまとった狼ですねとして例えて、身によって見分けなさいとこう言ってるわけなんですね。あの正直ですね、あのクリスチャンとしてなんかこう何て言うかな、信仰生活過ごしていくとですね、いろんなこう偽予言についてですね、あのなんて言ったらいいかな、あこういうのを気をつけなきゃいけないんだっていうのが分かってきました。イエス様は身によって見分けなさいってこう言ったんです。で僕は今まであのこの教理ですね、例えばエホバの証人とか、これ明らかに違うじゃないですか、イエスは神ではないって言っちゃってるからね、うん、とかモルモン教とかさ、その統一教会はもうメシア、違うメシア言ってるわけだからね、それは明らかで、でその教理的な逸脱がいわゆる偽予言とか偽教師って、でこれもそうなんだけど、イエス様は身によって見分けなさいってこう言ったんです。だから表向き全部正しいことを言ってるように見えても、その教えてることと違う身が、全くもうかけ離れた身が結ばれているならば、何かがおかしいんですよ。おかしいんですよね。言ってることは滑らかでも口が、そのやってることが違ったら、これはもう偽予言だということですよね。これはだから、あの最初僕クリスチャンの時はもうその教理的なことしか考えてなかったけど、あ今は違うなとこう思ってるんですね。この2章を読んでもそうですね、次回じっくり学びますが、もうとんでもないですよ。 主を否定しているという教理的なものもあるんですけど、やってることがもうやばいですよ、でそれでですね、なんで偽預言者って、この今度は預言の話、預言そのものね、この将来のことを伝えたりとかですね、するですね、主の名によって告げますとか、なんだかってね、明石清正はこれから2億円を貯めます人々の献金によってなんてね、もう あからさまだよね、なんかそれ一部切るんじゃないよ今わざとビデオとね、あの音声に残しましたけれども、例えです、あからさまですよね。でなんで、じゃあそれとですね、主は言われるって言ってる本物の予言があるじゃないですか、どうやって見分けるんですかと、っていうか何が違うのって思いますよね。よくもこんなこと言えるよねって、こう偽予言をしている人のことを思うじゃないですか。でそれをエレミア書で、エレミアを通して神が語ってます。23章の25節からですけれども、私の名によって偽りを予言する予言者たちが、私は夢を見た、夢を見たというのを私は聞いた。いつまであの予言者たちの心に偽りの予言があるのか。その心の偽り事を語る予言者たちのうちに、彼らの先祖がバールのゆえに私の名を忘れたように、彼らはそれぞれ自分たちの夢を述べ、私のために私の名を忘れさせようと企んでいるのか、というふうに、あのね、心の思ってることをただ言ってるだけなんですよ。だからさっきの例を取ると、金持ちになりてえなって思ったら、主の名によって言うっていうのがいろんなことくっつければいいんですよ、あとはね、こういうことが起こりますって、3年後にはって、皆さんだから備えてくださいって。で備えるためにはまず献金です、捧げることによってとか、もうね、適当にね、こう聖書使ってさ、上手でしょ、あ、上手じゃないか先生いやだからね、いや僕演技できちゃうよ、あのほらあるじゃん、よく有名なね、なんかアメリカに多いんですけど、そういうの、できちゃうよね。できちゃうってことは怖いんですよ、本当に僕は悪い心だったら本気でやっちゃうからね、怖いから。だからこう自分が願ってること、思ってることを、そこで主の名によってって言ってるだけなんです。で予言って違うんですね、予言って与えられるんですよ、啓示なんですよ、自分が嫌だと思っても言わなきゃいけないんです。だからエレミアはもう迫害ばっかり受ければ、嫌なことばっかりするから、嫌だーってぐーっと黙ってたら、もう中で燃えるようになって、神の言葉がね、もうダメだと。でこれが予言なんですよね、で聖書がそうでね、今はそういう風に、今みたいなね、こうカリスマ派って言われる人たちの、いわゆるカリスマ派って言われてる人たちの中で、だから今みたいな、これ主は言われるとかってのあるんですけど、いやでもね、あのそういうことじゃなくて、もういろいろですね、ありますよ。で何かって言ったらね、この、この世の何て言うかな、教えっていうのは、流行ってる内容、これをですね、この聖書からだから上手に話していく。で、なんでそんなこと言ってるのって突き詰めると、結局聖書の言葉じゃないってことが多いんですよ。じゃなくて誰かが言ったこういうことだとですね。多いわけですよ。多いわけですよ。で、それは人間の哲学であったり、今流行りの学問であったりなんですよね。だからね、で結構この何か保守的な人はですね、カリスマ派で起こっていることをすごい批判するんですね、ガーって。でもこっちもものすごいですよね、あのこう偽りの教えっていう、偽りの教えですね、よく聞いてみると、取ってみると、やっぱりもう非聖書的な、もう聖書に書いてないことを結局は元にして、でそれを聖書で他の箇所で塗り固めていくっていうんですか、ということをやっているわけですね。で予言は20節、決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものですと。なんですね、人間の意思ではなくて聖霊に動かされた人たちなんです。で予言というもの、だから聖書の言葉があたかも人間の意思によって語られたものであるかのように語っている人たちがいたら注意してください。ですか？ 人間的な要素はもちろん聖書の書き手そのものにはあります。例えばペテロがこうやって書いてますですね、ヨハネも書いてます。で昔のダニエルもいたし、いろんな人がいるけど、それぞれの性格がですね、当然ながら生かされていますですね。この書き方とか文体とかね、言葉の癖であるとか、であと時代背景ももちろん、それ当時の人に語られてるわけで、まずは最初はもちろん私たちも語られてますけども、それ時代背景もありますけど、そればっかり言ってる人で、そして今聖霊が何を語られているのかと、そしてこれは時代を超えて普遍的だと、誰に対してもそうなんだということを言わない人がいたら、ここの御言葉に違反しているわけです。人間の意思によって語られたものって、これ間違いです。そうではなくて、それをも神は用いて聖霊に動かされているんだということですね。それで書いてるんです。でなのでね、神の言葉の働きの中に聖霊の働きがあるわけなんです。そもそもが神の息っていうのがね、霊感って訳されてますけど、第二手元の3章の16節ですね、霊感って訳されてます。神の息によって人が作られたわけですが、命が与えられたんですけども、神の言葉もははははは口出てるでしょ、なんかこう、例えばここにティッシュを置いたらさ、もう絶対出てるよね、こう動くでしょ、息なんですよね。この神の息によって、息がこの言葉なんですよ、この聖書の言葉なんです。だから私たちがこの言葉を聞くときに、与えられている聖霊によって理解していくわけですね、聞き取っていくわけですね。だから御言葉は聖霊とともに働かれて、語る方も聖霊がして、当然聖霊によってですね、そして聞く側もそれを聖霊の働きによって受け取っていく、聖霊の働きの中で私たちは生かされているんだということになるわけなんですよね。でペテロはですね、この予言が聖霊に動かされた人によって語られているということをね、他の箇所でも言ってて、例えば使徒の働きの1章の16節で、あれですね、イエス様が昇天された後に祈っている時ですね、弟子たち、他の弟子たちと一緒にいた時に、兄弟たち、イエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでしたって書いてある。だから詩編の言葉かな、確か引用したのは、それがダビデによるものなんですが、聖霊がダビデによって語らせているわけです。ですね。そしてダビデ自身も第2サムエルの23章の2節に、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にあるっていうふうにこう言ってるんですよ。だから霊によって語られている。だからつまりは人を通しなんですけど、神の言葉なんですね。でもう一回言いますと、聞く方も神の霊によって聞いていくという訓練が必要ですね。それ第一コリントの、これちょっとね、引用しようかな、原稿に書いてなかったけども、ですね、これですね、2章の13節ですね、それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのですですね。で、生まれながらの人間は14節、御霊の神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことだからであり、理解することはできないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。ここですね、御霊に属すること、これ神の言葉ですね、は御霊によって判断するんです。ですから皆さんが御言葉を聞くときに、説教の前であっても、礼拝の時であっても、またデボーションの時であっても、いつでもこの祈りをね、それで主よ、聖霊が教えてください、聖霊が思い起こさせてください、聖霊様が私に語ってくださいますようにって、聖霊の働きをウェルカムしてね、心を開いて、そして読んでいくっていうのはとてもいいことです。最後にね、 第2テモテの3章の16節読みたいと思いますが、もうこれ開かなくてもいいかもしれない、開かないで皆さんもね、そらんじることができるようにしたらいいんじゃないですかね。聖書はすべて何ですか、神の霊感によるもので、次は教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。はいはいはいはい、ね、覚えましょう、ね、神の霊感、神の言葉だという、簡単に言うとね、息が吹きかけられたもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですということです。次回は今さっき話しましたように、偽預言者、偽教師のことについて見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが、この預言について聖霊によって導かれた人たちによって書かれたものであるということ、人の勝手な解釈ではないんだということを知ることができ、また私たちが聖霊によって読んでいくんだということ、見ていく、聞いていくということを知ることができたことをありがとうございます。主よ、そしてこれをしっかりと留めて心に留めて、目に留めて、そして明けの明星が、夜明けによってこの明けの明星が来る時まで私たちは留めている、目を留めているということを教えてくださってありがとうございます。このことによって私たちが成長して、このあらゆる偽物を見分けることができるようになります。神様、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちの教会を清く保っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。